アガリスクエンターテインメントの
オリエンテスラジオ、
塩原俊之の思考面。さあ始まりました。1月29日配信の第1回、塩原俊之の思考面です。よろしくお願いします。
は
い、でアガリスクエンターテインメントの塩原です。じゃあちょっとメンバー紹介をしていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、アガリスクエンターテインメントのコーダーです。
はい、で、今日はゲストの一流俳優の皆さんを呼んで、
一流俳優
はい、じゃあこちらからよろしくお願いします。
はい、はい、コメディユニット磯川家の信原久美子です。
はい、
はい、同じくコメディユニット磯川家の斉藤コーダです。はい、
ファルスシアターの矢吹ジャンプです。
はい、じゃあ今日はこの5人でね、いろいろと話してシコシコと話していきたいと
思
います
。
シコメンなんで
第1回記念すべき、
ね、あ、記念すべき、
嬉しいですね、
呼んでいただいて
ありがとうございます。
このメンバーは何かっていうと、あのアガリスクエンターテインメントで、あの内言っていう作品を何度かやってまして、その中で出ている皆さんですね。
まあ、
ジャンプさん出てましたっけ。
俺はあの全国版は声だけ
で、声だけで、そうなんですよ。内言見た方は、全国版見た方は、あの途中で流れるね、先生のあの放送の声が矢吹ジャンプさんで、
それまでは出てましたもんね。
それまで、そうそう、2012と13は出させていただいてまして、
課長風月役で出てました ね。
あのなぜか全国版には呼ばれない
まあいろいろ
あって、まあまあまあね、
なあ、年齢的なも
とか、ね、言っちゃった
単純な単純な理由だった
ではないですけど、ではないですけど、まあその時はなんか
まあまあ、う
ん、ごめんなさい
って感じ、ね、
他にもいっぱい出てますもんね、アガリスクの
作品。アガリスク出てます。2009年から毎年1本ぐらい、はい、
おですよね。
何の方で
お世話になってますね。
あのコメディフェスティバルではね、はい、出させて、
そう、あのグランプリ取った作品 で、真ん中の役を、
うん、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ、はい、はい、こんな感じで、で塩原ラジオはこれ、はい、みんなそれぞれ、新年になってから4人パーソナリティがついて、毎週こうローテーションしてパーソナリティが変わってラジオやってるんですね。第1週が熊谷由香、第2週が朝越武と、第3週が妻の亮で、僕第4週一番最後のアンカーやってるんですけど、塩原ラジオはちょっと何かしらの企画をこうやっていこうかなと思って、で今日もこの後、はい、初めて持ってきた企画があるんで、それをやったりして、そのが好評だったら続きますし、あんまり好評じゃなかったら
また新しい
のを考える練ってきます。
変わってたら、でも逆にうちら話し、
ね、あ、そうですね、
あ、で跳ねなかったんだ
俺らのせいだ、はい、じゃあそれ後ほど紹介しますんで、その前にじゃあ最初はどうですかね。最近は皆さん何かやってますか。
何やってます？新年明けまして、
明けまして、
かれこれ、
あ、稽古、
あ、そうだ、稽古してます。慣れないダンスとかやってます。
ダンスやってます。
過ぎてるのミュージカルなんで、
すごい。
正直もうすごく困ってますね。
ミュージカル女優だ。
ダンスは困ってます。
え、ミュージカルってやったことあんの？
初めて。
初めて。
初ミュージカル。
大変だ。
大変だ。
そうそうそう。歌ってたり、まあ、喋るのはね、もちろん普段から舞台でやってるけど、うんうん、歌うのもまあ基本的には好きだから、
あ、まあまあね、
まあまあ頑張ろうって感じだけど、ダンスがね、どうしてもやっぱ運動音痴なもんで、
ダンスとなるとね、
それがね、困ってる、正直困ってる、
結構センスとかもあるからね、
そう、
感とね、
リズム感が、
そう、
やっぱやってる人やってない人で全然差がね、
差が出てくる
からね、完全にやってない人だから、本当に、ちょっとあの、あんまりね、周りと差が出ないように頑張らないと思って、うん、必死のパッチですよ、
なるほど、
必死のパッチで。
斉藤浩太さんは最近どうですか。
最近はですね、あの、うん、バイトしてますね
年末年始も
久々に実家帰ったりしましたね。おっ、一個目一個に会って、
あって
可愛いんですよ、
可愛
いんですよ、幼稚園で5歳とか4歳
とか、あ、一
番可愛い
幼稚園か、でかいんだね。
もう次の4月で
小学生
から、お兄ちゃんの方は
何か悪いことを教えたりしてないの。
いやいや、もうすごいガチャガチャとかしてあげて、
あ、ガチャ買ってあげてね。
最近300円するんですよ。
えっ、そんなすんの。
100円じゃないんですよ、妖怪ウォッチのガチャガチャ。
あ、妖怪ウォッチね。
あ、まあ、でもクオリティが高いんですよね、フルカラーでね。
ああ、300円の分、
300円の分。
いや、そうなんです。コータさん、お年玉あげてます
よ
ね。
あ、
お年玉でも、あの帰ったのが正月ずらしたから、
あげなくてもいい。
だからその300円がお年玉。
安く抑えたな
まあ、まだちっちゃいからね。
まだちっちゃいからね。まあまあまあ。じゃあ、矢吹ジャンプさんどうですか、最近は。
私もバイトしてますね。はい、
そんな話しか出てこない。
一流俳優の皆さんですよ、最初に。やって
やって一流アルバイターの皆さん。バイト。
去年ね、結構ちょこちょこいろいろ出ちゃったもんだから、はい、お金なくなっちゃって。
リアルな話ですよ。リアルな話
です。
しかも今月更新で、部屋の、はい。
ああ、
そう、倍かかるパターンなんですよ。
1ヶ月もかかる。
やばい
んすよ、ね。
いや、それしんどい、一番しんどい時期ですね。
そう、厳しいんすよ。
去年いっぱい出てましたもんね、それ。いや、ずっと続いてた、ね。
そうそう、続いて続いて出させてもらって。
後半めちゃめちゃ出てましたよね、確かに。
なんかもう現実的な話
バイトばっかしてます、
ね、そう今はもうかあの稼ぎ時なんです、ね、
なるほどじゃあ高田くんはどうですか。
あ、僕もバイトです
何今の場合バイトしか
しない。
話題変えます、話題変えます
か。クリエイターの集まりですかこれ
一流俳優あれ待ってか、今日集まっていただいたのは一流俳優の皆さんってことで呼んでるんですけど、それは間違いないですよね。
間違いない。
あ、よかった、間違いないですね。あ、じゃあスマスマ、
あ、
どうですか、見ました。僕見てないんですけど。
僕ワイドショーで見ました。
私見ました、リアルタイムで。なんならちょっと録画しとこうと思って、気になるから録画しようと思って録画してリアルタイムでも見たけど、なんかすごいもやっとして。
俺もワイドショーでしか見てないけど、
もやもやサマーズ、
もやもやサマーズ。これ今収録してるのがスマスマが終わったちょうど次の日とかなんで、
昨日でしたね。
そう、昨日とか
なんで。本当にね、なんか学級会とかで謝りなさいって言われて並べさせられて、なんかすいませんでしたみたいな雰囲気、
完全な不服な感じ。
なんか納得してないんだろうな。
まだ見てない。字面でニュースで見ただけだから。
いや、悲しいですな。
なんかね、言わされてる
感じ。見てない、
見てないけど、なんかそういう発言をたくさん聞く。
そう、なんかその
しんどかった、
いつもの並び方と違うとか。
ああ、キムタクが
真ん中に、ね、そうそう、真ん中にいて最初に喋るのは中居くんじゃなくて、なんでキムタクなんだみたいな。昔からよく見てる人はすごいなんか違和感があるみたいな。
中居くんがこう手をつねってんじゃないかみたいな。
え？
あった。
みんなこうやってやってんだけど、なんか我慢してるみたいな感じで。
あ、怒りを抑えてるみたいな、
うん、あとなんか中居くんの最後のお辞儀浅くて、
そうそうそうそう、
今まではもっと深かったのにそれが
なんか企画画像とかもあっちゃった。
あ、あれだよね、スマスマって毎週あのさ、
あ、そうそう、あの
募金、
あ、そうそうそう、
東日本大震災の募金をお願いしてる時、みんな深々と、
そう、そう、あれの比較画像
が、あ、へえ、そうなんだ。
中居くんはこんなに浅いお辞儀をする人じゃないみたいなとか
で、結局みんな一人一人のコメントもぼんやりしてるんだよね。
あ、
解散しませんとも誰とも
言ってない。とも言ってないんだ。明言もしてないんだ。
これからも頑張りますのでお願いしますみたいな感じだったから、多分解散はしないんだろう
けどみたいな感じなんだ。
みたいな感じ。
いや、具体的なことは言ってない。
生放送で言った意味あんのかなみたいな。
あ、わざわざね。なんかモヤモヤする。
なんかいろいろね、見せしめだとか言われてて、あとパワハラだって言われてて、なんか BPO が動くか動かないかみたいな。
社会的傷だみたいなこと言われてるよね。
そうそうそうそう、話が出てるって聞いて。
テレビのことだからね、俺はあんまりね、まあ、なんか大きい声でこういうこと言えないけど。
ちょっと言っちゃった
り。これからジャニーズ入るかもしれない
から。ジャニーズシニア。
お世話になるかもしれないから。
ジャニーズシニアってあったらすごい。
どうしたの？ジャニーさんどうしたんだ
ろう。いろいろな事情があるんで
しょ、まあ、ですね。でもなんかそのベッキーの件もあったりとかし、芸能界大荒れですよね。
そう、年明けてすぐからもうぐちゃぐちゃ。
だからそれをだから隠そうとするためになんか
陰謀論。
今裏で国会が動いてるとか、
ね、よく出てくるね。
なんかね。
せっかくなんかさ、大吾と北川景子の結婚
ね、そう、あれはなんかすごい
いい話だったね。
そうそう、微笑ましくて好感度すごい上がったのに、すぐスマップの話になってなんか
悲しい、
全部書き消されて。
そうね。
1月の2週間ぐらいしか経ってないのに濃すぎると思って内容が、
うん、
キムタクだけタイムリープしてる話して
る。ああツイッターのネタ
じゃん。あれ面白いよね、
あいつが何度もね、
うん、解散させまいと、
させまいと、
やっとたどり着いた世界なんだね、ここが。
それ熱いな、
ね、だからキムタクだけ歌とかダンスが上手いらしい。
あ、
なんか、なんか経験値が違う。
くだらねえ
な。あのツイッター見たら面白かったね。
マジでくだら
ねえ。タイムリープものちょっと面白いね。
実は中居くんもしてたみたいなやつとかもあって。
ほんと？
それにお互いが気づいたみたいな。知らねえよ。
タイムリープしてね、みたいな言われて
る。聞いたことある。なんだそれ。いや、ツイッターね、ガセッターだからね、
気をつけて。いや、よく考えるなと思うよね、でもネタ、決まってくるやつ面白いよね。
流れてるネタ面白いですね。
陰謀論とか。
面 んな感じですか。近況がスマップの話になります
。世間の近況の
話。みんななんかあんま出てこなかった。まあまあまあ最初こんなもんですね。まあ、
そうだよね。
じゃあ早速コーナー企画の方に行きましょうか。
はい。
はい。じゃあ記念すべき第1回ですね。第1回のコーナー企画こちら、レディオの時間。こちらはですね、はい、三谷幸喜さんの映画ラジオの時間ってあるじゃないですか。
ありますね。
ああいう感じでラジオドラマを収録するという企画です。
おーおーおー、
はい、まずこちらのあらすじをちょっと聞いてください、ここはとあるラジオ局レディオ伊達店毎週収録されている弁天は、弁天は、元々あるやつ。元々あるやつを言いそうになりました。レディオ伊達店です、ここは。毎週収録されている生放送ラジオドラマ、キャスト、スタッフも揃い、今週もいざ本番。その時だった。プリンターの不調により、キャスト用の台本が到着していないことが発覚。焦るキャスト。迫る本番。果たして放送を無事に終わらせることはできるのか。レディオマンたちの熱い戦いが始まった。これがある筋です。
なるほど。
っていう設定のもと、これから、はい、ラジオドラマを収録するんですけど、今、これから出ていただくお三方ですね、信原さん、斉藤さん、矢吹さんには台本を一切渡しません。なんで、はい、完全にアドリブ、インプロでやっていただきます。
なるほど、
はい、ただしそれだとちょっときついかもしれないんで、はい、指定のお話を持ってきました。はい、本日のお題は3匹の子豚ですね。
3匹の子豚、
皆さん知ってますか、はいはいはい、3匹の子豚。
レンガとかわら
とか、そういう感じですね。
お家建てたりするやつ、
ね、木とわらとレンガだっけ。
そうですね。
あ、それはちょっと
C で
打ち合わせなし
打ち合わせに入っちゃう
んで、はい、もう本番が始まるんで、このレディオ伊達店の中 で基本的には脚本通りに進みます。僕が、ナレーションを読みます、はいはい、で他の役とかも読みますが、まあ、一流俳優の皆さんにはね、もう台本なんて必要ないと思うんで、セリフとかは僕が Q で、まあ、ラジオなんで見えないと思いますけど Q を振るんで、そこで即興で埋めてもらってます。なんでお三方が発する言葉は全てアドリブです、
はいはい、
そういう手で聞いてください実際アドリブなんで、で、まあ、最後までちゃんとお話を無事終わらせることができるのかという、まあ、はい、ラジオの時間で途中で映画の中で井上順さんがアドリブでつなぎまくるっていうシーンがあるんですよ。めちゃくちゃ好きなシーンで、ちょっともうちょい引き伸ばしてって言われて、もう好き勝手にアドリブをしまくるシーンがあって
はいはい、はい、
そんな感じでやってくれればいいかなと思っております。なんでこれ目標は3年以内に井上順さんをゲストで呼ぶことです。そこまで企画が持ってれば、この企画が持ってればそういうことになります。なんで、最初に3匹の子豚のちょっと情報だけ、
はいはいはいはい、
ウィキから持ってきたものですね。
あんまりね、はい、はっきり覚えてないかも。
はい、3匹の子豚は、喋る動物たちが登場するおとぎ話である。この物語の出版は18世紀後半に遡るが、物語そのものはもっと古くから存在していたと考えられる。この民間伝承として語り継がれてきた物語は、1933年のウォルト・ディズニーによるアニメーション映画シリーシンフォニーの第1話、3匹の子豚により有名になったそうです。
ディズニーで有名にな
ったそうみたいですね。
絵本で見た記憶は
ある。あと一番みんなが知ってるの、多分 NHK の人形劇のブーフーウーっていうやつが、多分我々の世代だったらちょっと見たことあるんじゃないかな。もちろん古い世代なんですけど、可能性はありますね、再放送とかで。
なるほどね。
絵本だな。
ディズニーなんかも、
まあ、そうだね、いるもんね、
3匹の、そう、
キャラクター
豚野郎どもが。
ここまで言ってないよ。
まあまあ、いろんな諸説あります。グリム童話に載ってるなんか7匹の子羊と狼みたいなのが元になってるんじゃないかみたいに言われてる説と、なんかいろいろあります。まあまあそんな話、まあ一度は皆さん見たり聞いたりしたことがあると思うんで、まあそれをねプラスして一流俳優の皆さんですからね。一流俳優ですよね。
そうです。
一流俳優です。
二流じゃないですよね。
一流俳優
なんだこれ。はい、じゃあ一流俳優の皆さんなんで、もう豚の気持ちになるなんてね、もう朝飯前ですよね。
朝飯前
だ。もう豚みたいなもん
ですよ。常に豚みたいなもんですよ。ジャンプさん豚みたいなもん。いやいやいやいやいや。
話が変わってくるんで。話が変わってくるんで。はい、で一応配役だけ言っておきますと、僕がナレーションと、はい、母豚、それから狼をやります。
お
で、信原さんが長男のブー。
ブー。
それから、斉藤さんが次男のフー。 矢吹さんが三男のウー、ブー、フー、ウーですね。僕これ多分間違えます。
え
言い間違えます。
それは、
あの、振ります。指で振るんで。そしたらごめんなさい。本当に。結構。
間違えたら間違えたられた役をやればいい。
お願いします。もう分かる。お願いします。じゃあそれはそれでお願いします。じゃあそういう配役でいきますんで、これ、こいつらアドリブで喋ってんだなって思いながら聞いてください。
もう予防線。
予防線を。あとミキサーは高田くんがやってくれるんで。
おー、はい、イエーイ。ナイスミキサー。
と言っても、あの、きっかけ2回ぐらいしかない。
大事大事。
じゃあ始めましょうか。
はい、じゃ
あ、はい、第1回レディオの時間どうぞ。おとぎ話3匹の小豚。昔々あるところに3匹のクソ豚が生息していました。
クソ豚
しっかり者の長男ブー、その場しのぎが座右の銘、完全に人生を舐めてる次男のフー、そして豚も豚もう動きは鈍いわ、作業は遅いわ、グドンという言葉が服を着て歩いてるようなもんだよ、ほんとこいつは。慎重派の三男ウー、三匹鳴き声ですか、はい、三匹は宣言台から徒歩5分の実家で仲良く暮らしておりました。長男のブーが良い子のみんなに自己紹介をするようです。
長男のブーです。お兄ちゃんなんだから、お兄ちゃんなんだからとお母さんに言われてすごく長男っぽく育ちました。真面目です。
次男のフーもちびっこに好かれようと必死に自己紹介。
どうも、僕の名前はフー、漢字で風と書いてフーって読むんだ。風を操る豚さ。みんなも風に気をつけてね。
そっちの風。
はい、三男のウーはしません。
ある
日ある日、母豚は3匹に言いました。私の可愛い子豚ちゃん、あなたたちも立派な大人です。そろそろ自分たちの家を建てなさい。ここから2時間くらい各駅で揺られたところに、群馬県内なんだけど、おじいちゃんが残してくれた山があるからさ、そこの土地をちょっとだけ分けてあげるからね。そこでなんとか頑張って家とか建てちゃったらいいんじゃないの。まあ母さん年だからよくわかんないけど。
ああ、肉まん食べたい。
正直
誰だ今
お母さんです。
お母さん、
ね、食べたい時こういう声の、
うん、あ、同じ人だった。エッジ分けたんじゃないの。
お腹が空いちゃった。
違う人出てきたんだ。シムか誰か出てきちゃう。
お母さんいつもそんなのだね。
シムじゃないのか。
いいですか。放送中ですよ、今生放送で。正直実家に残りたかったけど、郊外のパチンコ屋は意外と熱いよというお得な情報を商店街の博打仙人から聞きつけた3匹は渋々ながら移住することにしました。
そんな理由。
長男のブーはたくさんの藁を積み上げて家を建てました。自慢げに一番最初に家を建てたことを誇っていました。
いやもうね、やっぱ何でも一番の人がね、一番最初に会った人がほらやっぱね、こう偉いと思うんで。最初にね、私はささっと藁で家作りましたよ。
次男のフーは近所に木でできた家を建てました。近くに天敵の狼が住んでいるとはつゆ知らず息巻いております。
いややっぱりね、木がいいんですよ。木造建築っていうのはもうずっと語り継がれてきますからね。木がいいんです。
はい、2時間ほどで家を建ててしまったブーとフーは例の3匹の子豚のあの歌を歌いながら三男ウーの様子を見に行きました。
三匹の子豚のウーです。
ウーです。
三匹の子豚のフーです。
ブーです、はい、
到着してみるとグドンなウーはまだ基礎工事の途中でした。そして横にはレンガが積み上げてありました。どうやらウーはレンガでお家を建てるようです。相変わらず作業が遅くてのろまなウーのことをブーとフーが罵り始めました。
おいまだできてないのかよ。うう遅えな。
おっそ
相変わらず何やっても遅えんだから。
う
ーん本当に気持ち悪いんだってめえこの豚野郎。汁なし豚野郎。
あんまり言い過ぎたんで、うーが切れました。
うー喋れない設
定。遅くたって、遅くたっていいんだよ。しっかりした基礎を作って、レンガでモダンな家を建てるんだよ。もう、モダンな家を建てるんだよ。
何言ってんだよ、モダンなとこ。
その喧嘩は夜通し続きました。あくる朝、森の中から一匹の狼が降りてきました。お腹が減った狼は、藁の家から美味しそうな豚の匂いがすることに気がつきました。狼は家の中に呼びかけました。すいません。豚がいらっしゃいましたら、食べたいんですけども。その声を聞いて恐れをなしたブーは、命乞いをしました。
私あの弟が二人いるんですけど、そっちの方が美味しいと思います。
いや今食べたいんだけど。
えあのすぐそこにあのあるんで、あのちょっと私はちょっと痩せすぎてちょっと美味しくないと思うんで、できればあのお隣のねあの弟のところに行っていただければすぐにあの提供させていただきます。
しかしお腹の減った狼はそんなの関係ありません。勢いよく藁の家に息を吹きかけました。ふうふうふうのふう。すると、藁の家は、という間に吹き飛んでしまいました。食べられそうになったブーは、狼に捨て台詞を言いながら近所のふうの家に逃げ込みました。
死ね！
ふうの家まで追いかけてきた狼。しかし、ふうの家は木でできています。今度は息だけじゃ吹き飛ばせません。外で一生懸命息を吹きかけている狼をふうが煽ります。
へへーん。そんな息じゃ飛ばせねえぜ。うちの家は木造だからな。木を舐めんじゃねえ。
頭に来た狼はふうの家に体当たりをしました。木でできた風の家はあっという間に粉々の分子レベルに爆散しました。
いや分子レベル。
ブーと風はまた減らず口を狼にぶつけながら逃げました。
この野郎手やんでいちくしょう。
命からがら狼の魔の手から逃れ、ウーの家へと急ぐブーと風。レンガの家なら息も体当たりも大丈夫だ。その一心でただただがむしゃらに走りました。そしてウーの家がある丘を登り切った瞬間、目に飛び込んできたのは基礎工事が済んだ土地とまだ山積みのレンガ、そして明らかに家作りに飽きている三男ウーの姿でした。狼がこっちへ向かっているとは夢にも思わないウーはのんきにデブっぽくジャンプを読んでいました。
やっぱワンピース面白いな。ワンピース、あとハイキューも好き。
そうこうしているうちに狼が3匹の元へたどり着きました。家どころか壁さえもまだ立っていないただの丘の上で小豚たちは震え上がりました。そして自分たちの思いつくできる限りの条件を提示して狼を説得しました。
あの食べないでください。
あのじゃあこの土地あげます。レンガ付き。
いらない。
あの僕は鳥インフルエンザだから食べない方がいいです。
豚なのにダメだ。そんなの言い訳にならない。ダメだ。
豚は火を通さないと危ないよ。
知らない。ジビエ大好きだから大丈夫。
牛の方がうまいよ。牛の方が。あっちに牛がいた。牛がいたから。
ダメだ。
いやねえ、そんな美味しくない。
美味しくない。
痩せすぎてて美味しくないから、私たちは。ガリガリだから、
ね。で、僕もガリガリ。ガリガリだよ。
嘘つけ。それは嘘だ。ダメだ。何を言われてもダメだ、ダメだ。狼は聞き入れてはくれません。この鬼を呼んで、ウーはまだジャンプを呼んでいます。
いや、やっぱりね、あの、ブリーチはね、もうちょっとね、短くまとめて、ドンって盛り上げた方がいいと思うんだよね。
もう終わりだ、食われる。そう思ったその瞬間、狼の額に裂け目が、メリメリメリメリ、ブッチーン。すると、中から、あの頃見慣れたあの顔が、そう、それは、昔、家族の元を離れた父豚の姿でした。そう、 これはお父さんが用意した子豚たちへの成人への試練だったのです。コングラチュレーションコングラチュレーション3匹はとても喜びました。
引いてたじゃないか。したから、ね、一瞬誰か分からなかった。
ドキドキしちゃった。
めちゃくちゃ引いてた。
久しぶりです。
びっくりしちゃった。
コングラチュレーション。君たちも立派な大人。コングラチュレーション。こうして、成人の儀式を終えた3匹の子豚は、それぞれ自立し、幸せに暮らしましたとさ。めでたし、めでたし。はい。
素晴らしい。
あ、汗かいた。いやめっちゃ面白かった。どうでしたか？
怖いわ。
怖かった。
怖いですね。
やっぱりウーだけで押し切るのはダメ。
何気だったん
だ。セリフがない。どうしたんだこれ。自分の名前を言ってるだけです。
だ自己紹介させてくんない。
あれで最後まで行くのかなって。
自己紹介できなかった
か。あの途中で出てきた3匹の子豚のあの歌ってあんまりそうなのかな。これ一回あの高田くんで一回リハーサルしてるんですよ。
知らないですよね。俺も知らなかった。
知らないんだ。あ、俺はあの狼なんか怖くない怖くないから怖くないっていうディズニーの
3匹の子豚で自己紹介の歌みたいな。もう思い出した
ブーンみたいな。
いやなんか歌作るかと思った。
ああ、
いやでも
思いつかなかった。
思いつかなかった。でもなんかすごい皆さんさすが一流。いや一流ですね。
いやまあいやいや一流なんです。
対応力がね半端なかった
。もうお父さん出てきた時完全に引いたけ
ど。おお。
全然対応できない。
全身の試練だったんです。コングラチュエス、コングラチュエス。おコブタたちはとても喜びました。あ再スタートがや
ばい。喜んだんだ、俺ら。
え、何コングラチュエス言うてくんな、
再スタート。
誰かと思
って。いや、一流ですわ。いや、これ一流です、ね。
これ、本当にこれ流れる、
これ流れます。あ、もう生なんで今流れてるっていう体です。
そうだよね。いや、でもあのコブタの歌はね、さすが斎藤さんですよ。
さすが。
乗っからせていただきましたよ。
知らなかった
よ。いや、あの歌かなって思ったんだけど。
いや、全く思いつかなかった。作れってことだと思ったよね。
ね、
うん、そう、確かこの振りだとね。確かに。この振りだとそう聞こえるかも
ね。なぜか次男から自己紹介して
た。
ふぅーって。あ、歌でね。
乗っかった。
笑ったな。いや、これ結構面白かったですね。僕は面白かったです。
本当にててこれ、改めて聞いたら。どうなんだろう、うわって、うわって何する、うわ、怖い
怖い聞いてみてください、自分で。
はい。
あの、聞けるんで。
配信したら楽しみにしております。
この企画残るかな残ってます
。いや、第2回
やりたいですか、
うん、
もしね、こんな人に出てほしいとか、こんな話をやってほしいとか。
他のね、ゲストやってるのを聞きたいですね。
聞きたい、聞きたい。
あったらぜひ、あの、コメント欄に書いていただければ。ちょっと反映すると思う。僕の知ってる俳優さんていうか、あの、呼べる人だったら、あの、普通に草刈正夫さんとか言われても俺呼べないんで、無理ですよ、それは、はい。呼べる人だったら呼びます。
はい、へぇー。面白かったんです
よ。ああ、ありがとうございます。こんな感じで、モリエンテスラジオ、塩原のシコメンか。シコメン？
ちょっと、疑問だったのに。
シコメン、やっていこうと思う。なんかこういうコーナーあったら面白いなとか、役者ならではのコーナーとかをなんか作りたいんですよね。こういう、今回のもそうなんですよ。
まあそうですよね。
あの、エチュードって言って、あんまり演劇馴染みない方は分かんないかもしれないですけど、その即興でやる、即興演劇のよく稽古場でやったりするんですね。こういう感じで。
台本なしでね。
台本なしで。
その場で作るみたいな。
インプロとか言われてるやつとかですね。なんでそれの能力とかをちょっとこれで見せれたかなみたいな。わかんないけど。
見られたか見せれたっていうか見られたか見せてしまった。
しかも声だけでしか
あれ。そうそうそう。リアクションがね。
動きができないからね。
そうなんですよね。
舞台だったらね、ねまた動きとか
顔を面白そ
うね。ごまかせるんですけど。
結構語彙力。
そう語彙力そう。
ああそうね。
いいセリフを吐けるかっていう。
瞬間的に。
なんなら自分の名前しか言ってなかったですもんね。
やばいな。
犬だし。ずっとうーしか言わねえ。めっちゃ面白かったな。なんかねそういう役者ならではのなんかねこうな企画を考えてたらいいなって思ってるんですけどね。
シアターゲーム的なやつ、
ね、そうそうそうシアターゲーム的なそういうアップに使えそうなやつとか、はいうん、なんか考えます。なんかあったらいいな。
しかもラジオ
音だけだから
難しいよ ね, なんかね限定されるよね、うん、
ラジオねそうラジオ俺あれが好きなんですね。あのジャンクが好きで、あの TBS ラジオの1時から3時にやってるジャンクっていう帯の枠があって、もう小学校ぐらいからずっと聞いてる伊集院光の深夜のバカ力っていう、あのもう20年ぐらいやってるのかな。それをずっと聞いてて、それもコーナーがやっぱりいろいろ面白くて、いろんなハガキ投稿とかのコーナーが、はいはいはい、だからなんかそういうコーナー企画をやりたいなと思って。
まあ、そう視聴者とこう対話できるのいいよね。そのハガキとかファックスの
そうねあればね、なんか送っていただければ
コメントとかねメールとかで何かこう募集してみるのがいいかもしれないですね。
基本的にはあのモリエンテスラジオのコメント欄にあちらの方に書いていただければ読み上げますので、はい、よろしかったらなんかご意見ご感想などをどしどしお寄せください。はい、まあ、そんな感じですかね。じゃあエンディングのコーナーに行きますか。エンディングのコーナーはそうですね、告知をそれぞれありましたらまずアガリスクから。
はい、
アガリスクは、2月24日水曜日に新宿シアターミラクルにて行われるキングオブコント2016への道アガリスク内予選会、こちらですね、もうこのラジオが配信されるときはもうチケットが発売しております。1月の24だっけ24? わかんないです
よ。あ、なんか24だった気がする。
24、確か24に発売済みのはずです。もう
これ。じゃあもう下手したら売り切れてる可能性もある。
売り切れてる可能性もあります。そんなに多くないんで。
1ステのみでしょ。
そうです。ワンステだけなので、もしかしたらもう売り切れてるかもしれないです。そうです。それをやります。でもその稽古もやってます。だし、これが流れる頃はもう組み合わせ、その、誰と誰が組んでるかとかも多分発表されてるはずです。なんでそちらをお願いします。それから、5月シムジャックプレゼンツアガリスクエンターテインメントの長編公演ですね。こちらは5月4日の水曜日から15日日曜日まで、これシアター喝采ですね。
池袋ですよ、ね、
池袋喝
采でロングって結構
そうなんですね。うちは初めてだし
大変そうだよね。
結構大変ですね。
ゴールデンウィーク
そう
から、ね、
そうです。でこれ今オーディションをやってまして、もう締め切りはもう過ぎてるんですけど、配信されてる頃には、このラジオが流れてる裏で今ちょうどオーディションやってるはずです。
あらあら、はい、29日
29日なんで、はい、
そう2日に熾烈な戦いが
繰り広げられてると思います。そんな感じですね。うちからは、これの時点ではこの2つぐらいですね。じゃあゲストの皆さん何か告知がありましたらどうぞ。
はい、私やります、はい、さっきあの言ってたダンスをやるっていう、
あミュージカル、はい、初のミュージカル、
情報、
劇団ブレイブハーツっていう社会人の劇団さんなんですけど、大半の人が会社員をしながらやってる劇団さんで、第3回公演ミュージカル里見という、私大学生の役やります。ちょっと内見より大人になりました。
よかった。
よかった。
そうです。
大学生いろんな年齢の幅の人いるから。
そうそう。
実際いるから
。30代でも。
3月の3日木曜日から6日日曜日。
ひな祭りから。
なんか、6日。
サムの日。
何それ3月6日ウエストエンドスタジオ、
ね、元カレの誕生日、
元カレおるんかと思って、
そういう人、ね、いるからね、
いるから
ね、
ちょっと告知が出て、
3月3日から3月6日
ウエストエンドスタジオ
で、荒井役者の方でしたっけ、
あ、そうそうそう。
あ、そうだね。荒井薬師の方だね、
ラブコメミュージカルです。私、大金持ちの財閥のお嬢様、かっこ20歳みたいな感じの役をやりまして、すごい可愛らしい感じの衣装を着ることになりそうな感じで、ちょっと頑張っておりますので、インターネットとかで私のブログを検索してもらうと、はいはい、あの情報載ってると思いますので、ぜひご確認ください。
さとみっていうの名前
は、名前
あのね、違う、
あ、じゃないんだ。
さとみっていう女の子が主人公で、ね、あの名前、ね、彼氏がさとみ、さとみかずきっていう名字で、結婚したらさとみさとみになっちゃうみたいな感じの、そういうあれでこういろいろわーってなる感じです。はいはいはいはい、ぜひよかったら、あの、はい、頑張って踊ってるんで、
頑張って踊って、はい、頑張って踊ってるところを見に来てください。はい、
ぜひぜひ、
はい、いや、何かありますか、他に告知は。
ありますか。
僕はないんですよ。
ないんです、ね。
バイトしてますか。
そう、あのバイトしてますので、応援のほどよろしくお願いします。
私、矢吹ジャンプはですね、所属のファルスシアターの方が6月なんで、まだちょっと先なんですけど、はい、6月にあの本公演を予定しておりまして、
はい、梅雨じゃないですか。
そうなんですよ、ね、
何かにつなげたの。
6月何日だったかちょっと覚えてないんですけど、すいません、
はい、
多分6月の後半ぐらいだった気がします。あ、はい、駅前、下北沢の駅前劇場に初めて行かさせていただいて、
劇場の聖地って感じ。
そう、やっぱりちょっとね、やってると憧れというか、一つ目標だったりする場所だったりするので、頑張ってやっていきたいなと思っております、
うん、一流俳優の矢吹ジャンプが出てますんで
何の作品とかは、
あとね、作品はね、何っつってたっけな、
もう出していいやつなんですかそれ。
多分わかんない、
じゃあやめて、じゃあやめて。
いやでも、うん、あの何やるかはもう出てるから、うん、キャストはまだ発表されてないかもしれないけど、
やるかは出てるんだったら言
って、キャッシュオンだっけな、はいはいはいはい、キャッシュオンデリバリー、
キャッシュオンデリバリーですね。
じゃあ何回かやられてる、
まあ、何回かあのうちではやってて、また再演っていう形にはなるんですけど、
海外パルス、マイケル・クーニーさんの作品ですね。
ですかね、
はい、僕も一度あのパルシアトさんの方で、
そうそう、出させていただいて、
はい、やったことのある演目ですね。
はい、あの楽しい感じになると思いますので、はい、よろしくお願いします。
三男ウーが出ておりますね。
人間役ですよね。
人間役です。一応人間役です。
クソ豚の役ではないですね。あの宣言台に住んでるクソ豚の役ではない、
ではないです。
ではないです、はい、よかったです。大丈夫ですか。高田さんはないですか。
あの先ほど言ってた、うん、あのあれですけど、塩原さんと同じくということで、
同じくあとはバイトしてます。
あとはバイトです、
はい、
頑張ってください
。応援してください。応援募るんだ。はい、ありがとうございます。告知が以上で、で、次回の、モリエンテスラジオは次回は2月5日、熊谷由香のノーベースボールノーライフの第2回ですね。こちらがまた
2
週目に入りますね。もしよろしければそちらの方も合わせてよろしくお願いします。
あ、
今日はこんな感じですかね。
はい、
はい、それでは締めたいと思います、本日のメンバーは、塩原と
高田と
信原と
斉藤と
矢吹ジャンプでした。
バイバイ。バイバイ。